第二歴代史の30章です。前回に引き続き、私たちはこのヒゼキヤという王様について学びます。まあ、このヒゼキヤについて学ぶというよりも、そのヒゼキヤの、歩みを学ぶことによって、神がどのような方かということを学んでいきます。ヒゼキヤはとても良い王様でしたね。彼のその治世の一番最初に行ったことというのは、この神殿をもう一度建て直すということですよ。お父さんを含め、このヒゼキヤの。この先代の王様たちというのはものすごい悪い王様だったので、エルサレム中の至るところにその偶像のための祭壇とかを築いて、そしてその神殿に入ることがないように、聖女に入ることがないように、入れないようにその扉を、かぬきというかその扉を閉めたんですよ。それを開けて、そして神のその聖女を、その神の聖女を、またこの神殿を清めるところから、彼の治世を始めたんですね。で、今日学ぶこの30章というのは、もう少し後の話だと思いますけど、時間が経って。いつというのは書いてないんですが、ヒゼキヤについて書かれているこの二つ目に行ったことです。彼のその治める治世の中で行った二つ目のことが、今日、30章に書いてあります。一言祈ります。天のお父さん、でもどうぞ、あなたが私たちに語ろうとしておられることが明らかになりますように、どうぞお助けください。ここにおられる一人一人を、私をあなたが助けてくださって、与えられているこのテキストを通して、あなたが語ろうとしておられることを理解することができますように、知性でも理解し、また霊でも理解できますように、私の霊が励まされ、私の心が励まされて、あなたを愛することや、あなたに期待することや、あなたを信頼すること、それがますます備わってくるように、大きくなっていくようにしてください。お願いします。御言葉を分かち合う私にも、どうぞあなたが力を与え、あなたの言葉を与えてください。あなたがみんなに語りたいと願っておられること、明らかにしたいと願っておられることを、語ることができますように、どうぞ私を導いてください。私をお助けください。お願いします。今日もあなたに期待します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。一節から五節までをまずお読みします。さて、ヒゼキヤは全イスラエルとユダに使いを使わし、またエフライムとマナセに手紙を書いて、エルサレムにある主の宮に来て、イスラエルの神、主に杉越の生贄を捧げるよう呼びかけた。王とその司たちとエルサレムの全集団は第二の月に杉越の生贄を捧げようと決議した。というのは身を清別した祭司たちは十分な数に達しておらず、民もエルサレムに集まっていなかったのである。いなかったので、その時には捧げることができなかったからである。こうして王と全集団がこれを正しいと見たので、彼らはベールシェバからダンに至るまで、全イスラエルにお触れを出し、登ってきて、エルサレムでイスラエルの神、主に杉越の生贄を捧げるよう呼びかけることに決定した。記されている通り捧げる者が多くはいなかったからである。ヒゼキヤは、ここに書いてあるように、全イスラエルとユダに対して使いを使わしました。で、ヒゼキヤは、そのユダの王様なんですが、この全イスラエルに対してもこの使いを使わしているんですよ。で、ヒゼキヤがさっきも言ったように、いつこの使いを使わしたかというのはわかりません。ただこの、ここで書いてある6節、今読んでないですけども、6節を見てみると、その、すでにアッシリアが北イスラエルを攻めてきて、そしておそらくその首都のサマリアが陥落して、そこにいた人たちがその捕囚された後の話だということがわかります。北イスラエル王国がまだ強いときに、もし南のユダの王様が、水越の祭りを祝うために、その水越の生贄を捧げるためにエルサレムに登ってきて、一緒にその神に対して生贄を捧げようというふうに言ったら、ある意味宣戦布告になってしまいます。ヤロブアムが、初代の北イスラエルの王様が嫌ったんですよ、それを。 自分の民がこのエルサレムの神殿に、そして少なくともイスラエル人の、男性は年に3回この水越しの祭り、そして五旬節、ペンテコステの日、そして、カリオの祭りにはエルサレムに登ることを立法は規定していますから、でそうやってそのユダの人、イスラエルの人たちがエルサレムに行ってしまったら、その民の心が離れてしまって、自分から来たイスラエルから。そしてユダに行ってしまうかもしれないということを恐れたんですよ、ヤロボアム。なので自分でそのダンとベテルというところにその祭壇を、大きな祭壇を築いて、さあここで生贄を捧げようってヤロブアム教を作ったわけですよ。ヒゼキヤはエルサレムにある主の宮に来なさいって、イスラエルの神主に杉越の生贄を捧げようではないかというふうに言っています。二節を見てみると、この第二の月に杉越の生贄を捧げようというふうに決議したというふうに書いてあります。本来は杉越の祭りというのは第一の月の14日から始まるんですよ。レビ記の23章の5節から8節に書いてありますし、また民数記にも同じようなことが書いてあります。9章。民数記の9章のにはその水越の祭りについて書いてありますけども、そこに第一の月というふうに書いてあります。ただ同じ民数記の9章にはそのやむを得ない場合にはその第二の月に行うこともいいよというふうにも書いてあります。身を怪我してしまったとか、例えばその外国に行っていてどうしても第一の月に帰ってくることができないとか、そういう場合には第二の月に行うこともいいでしょうと。本来は第一の月に行いたかったんですよ、おそらくね。この3節を見てみると。でも身を清別した祭司たちの数が足りなかったんですよ。民もエルサレムに集まっていなかったんですよ。なのでその水越しの生贄を捧げることができなかったので、日を改めて今度はその多くの人たちが集ってきて、そして生贄を捧げることができるようにユダだけではなくて全イスラエルにも使いを使わして、一緒に主の宮に来てエルサレムに、そしてこの主の生贄を、水越しの生贄を捧げようではないかって、そう言ったわけです。そしてこの杉越の祭りというのは、神がイスラエルの民を出エジプトしたさせたことを覚えて、それを教え、記念するための祭りです。エジプトのパロが心をかたくなにして、イスラエルの民を生かせなかったんですね。神がパロに対してモーセを通して、またアロンを通して、いろんなその奇跡を、不思議を行わせながら、その銃の不思議を行ったんですよね。我が民を去らせなさいって。でもパロは言うことを聞かなかったんですよ。それで最後のその銃の、まあその奇跡というか災いの時に、エジプトにいるそのすべてのウイゴを撃ったんですよね。でも、子羊がほふられて、そしてその血が、その、門柱と鴨居に塗られたところは、その、長子を撃つという、最初に生まれたものを撃つという、その死の使いが過ぎ越したわけですよ。それを、感謝して、神の恵みを、この贖いを、それを覚えて、それを後の世代にずっと受け継ぐように教えるために、それを記念するために、この祭りを行いなさいと。神は、モーセに命じてその立法としたわけです。ヒゼキヤは、さっきも言ったように、また私たちが学んでいるように、そのユダの王様なんですよ。でも、そのユダだけではなくて、イスラエルの民も、北イスラエルに属する人たちも、同じ神の選びの民として、ヒゼキヤは理解してたんですよ。自分たちの国が、自分の国さえ良ければいいのではなくて、その神が、そのイスラエルの民という、この、杉越の生贄を捧げたいと願っておられる民は誰かというと、ユダ族やベニヤ民族だけじゃないんですよ。すべてのイスラエルがエルサレムに登ってくることを神は願って、そして立法にしたんですよ。決まりとしたんですよ。なので、ヒゼキヤは、この政治的には別の国になってしまっているんだけども、神は選びの民として同じ民と見ておられるんだって。だから、ヒゼキヤはその一、政治家というか、王様ではなくて、その神と同じ視点を持って、このイスラエルのこと、 またユダのこと、それを見てたんですよ。俺は私たちにも適用できる視点です。自分の周りの人々をどういう視点で見るかということですよ。自分がその真理を知っていたり、その神について知っていたりする、この恵みなんだけども、知っているということのゆえに、知識は人を高ぶらせるというふうに書いてあるように、その自分が高ぶってしまうことがあるんですよ。こんなこともわからないのかって、こんなひどいことをしてからにって、自分だってイエス・キリストを知る前には、同じようなことをしてたのにもかかわらずですよ。でももしヒゼキヤのように、私が神と同じ視点を持って、私の周りの人たちのことを見るのであれば、それは大きな違いが生まれるはずですよ。私の考えや私の行動に。神はすべての人が救われて真理を知ることを願っておられるんですよね。だから神はご自分の御子を惜しむことなく、すべての人に対して与えたんですよ。それを受け取ってるのか、受け取らなかったのか、それによって大きな違いがあるんですが、イエス・キリストを信じたということは、そのことを受け取ったんですよ。イエス・キリストはその信じる者たちのためだけに与えられたのではなくて、信じない人たちにさえも神はそのイエス・キリストを与えたんですよ。でも残念ながら受け取れなかったんですよ。信じなかった人たちというのは。神は私にも愛を注ぎ、恵みを注いでくださるんですが、また私を憐れんでくださって、私がその自分の愚かな判断のゆえにしてしまったことに対するこの罰を受けたり、刈り取りをすることをかわいそうに思ってくださる方なんですよ。と同じように、同じだけの愛と、同じだけの恵みと、同じだけの憐れみを、私が分かってねえなーって、なんでこんなことするかな、言うかなという人たちに対しても、神は、その同じだけの愛と恵みと憐れみを注いでおられる、その視点で見ておられるということは、本当に覚えておく必要がありますよ。だって、愛する対象だから。裁くのは、私じゃないですもん。裁く対象じゃないですよ。ヒゼキヤは神の視点を持って、イスラエルの人々、つまり神を捨てた人たちですよ。そしてその神を捨てたがゆえにアッシリアに攻め込まれ、多くの人たちが捕囚にあった国、堕落した人たち、神を捨てたもうどうしようもないというふうに、その言われてもおかしくない人たちのことを神が憐れんでおられるように、神が忘れておられなかったように、彼らにも神に立ち返り、神から良いものを受けるその機会を提供したんですよ。ヒゼキヤが使いにこの託したメッセージが6節から9節までに書いてあります。お読みします。そこでこの衛兵は王とその司たちの手紙を携えて、イスラエルとユダの全土を行き巡り、王の命令の通りに行った。イスラエルの人たちよ、アブラハム、イサク、イスラエルの神、主に立ち返りなさい。そうすれば、主はあなた方に残されたアッシリアの王たちの手を逃れた者たちのところに帰ってきてくださいます。あなた方は、父祖の神、主に対して不信の罪を犯したあなた方の父たち、兄弟たちのようになってはいけません。あなた方が自分の目で見ている通り、主は彼らを恐怖に渡されたのです。今あなた方は、自分の父たちのように、うなじの怖いものであってはなりません。主に服従しなさい。主がとこしえに性別された聖女に入り、あなた方の神、主に仕えなさい。そうすれば、主の燃える怒りがあなた方から離れるでしょう。あなた方が主に立ち返るなら、あなた方の兄弟や子たちは、彼らを虜にした人々の憐れみを受け、この地に帰ってくるでしょう。あなた方の神、主は情け深く、憐れみ深い方であり、もしあなた方が主に立ち返るなら、あなた方から御顔を背けるようなことは決してなさいません。ヒゼキヤのメッセージは、主に立ち返りなさいということです。もし立ち返るのであれば、アッシリアの王たちの手を逃れた者たちのところに神が帰っていってくださるって。だからイスラエルがアッシリアの手に渡されてしまったのは、彼らが神と一緒にいなかったから、もしくは神が彼らと共におられなかったからです。ヒゼキヤはそのことを知ってるんですよ。 なので、主に立ち返ること。彼らが立ち返って、その神との関係をもう一度、始めることを進めているわけです。そのための、この、水越しの祭りだって。ただの祭りとして、フェスティバルみたいな感じで、さあ飲めや、踊れや、食えや、楽しもうみたいな。そうやってその人々を呼んで、なんか傷ついた心を癒したり、一緒に喜び楽しみながら、そのワイワイやろうじゃないかって言ったわけじゃないんですよ。彼がなぜ水越しの祭りを、水越しの生贄を捧げようとしたかというと、主に立ち返るためですよ。自分も含めて。国がどんなにボロボロになろうが、そこにはまだ希望があるっていうふうに、ヒゼキヤは信じてたんですよ。それは、主が帰ってきてくださるという、そこに希望を置いたんですよ。神が私のもとに、私がどんなに神から離れてしまって、ボロボロになったとしてもですよ。もう人々からそののけものにされ、もう、けがわらしいみたいな、意味嫌われようとですよ。私がその思いを神に向けて神を求めるのであれば、自分の罪を認めて神にごめんなさいって、本当にその悔い改めて神のところに戻っていくんであれば、放蕩息子がそうだったように、もう豚の糞とか尿とかにこうまみれて、もう食べるものもなくて、同じ服ずっと着続けて、もう汚い、もう罪にもまみれて汚い、内も外も全部汚れているようなものを、遠くから見つけて、走り寄って、抱きかかえて、何度も何度も口づけしてくれて、私にその息子の印である、子供の印である指輪をはめさせて、靴を、貴族の象徴である靴を履かせて、一番上等の服を着させてくださるんですよ。義の衣をね。神はそのような方ですよ。だから、私がどんなんであっても、今の私の状態がどんなんだったとしても、常にこの神にあって、またイエス・キリストにおいて、私たちには希望があるんですよ。ヒゼキヤは、あなた方の父たち、また兄弟たちのようになってはいけないって、それもメッセージの一つですよ。彼らは主に対して不信の罪を犯してしまったって。不信の罪というのは、神を信頼しないで、あえて罪を犯すことですよ。正しいと分かっておきながらやらないこと。正しくないと分かっておきながら正しくないそのことをすることですよ。エペソの学びでも私たちやりましたけども、罪と罪過というその二つの罪の種類があります。罪過というのは、この不信の罪と同じです。この、線を越えるという、境界線を越えるというのが、罪過という罪です。不信の罪です。だから、そこを越えたら神が願っておられないところですよっていう分かっておきながらこの境界線を越えていくんですよ。だから神に対してそのチャレンジするというか、挑むというか、罰せるんだったら罰してみろよって。分かってるけども私はこの自分の肉の通りにやりたいんだって。でも罪というのは、その的を外すという意味です。だから的の真ん中は分かってるんですよ。で追求しながら神に従いたいんだけども、その自分の不完全さや自分の肉の性質や、そのうちに住んでいるその罪のゆえに、その的の真ん中を打ち損ねる、居損ねることがあるわけです。それが罪なんですよ。両者はだいぶ違います。いずれにしてもでも罪は罪です。そして両方の罪をイエス・キリストはが追ってくださって、許してくださったというふうに言っておられるわけです。で、この父たち、兄弟たちというのは、あえてその神に対して罪を犯したんですよ。その結果、あなた方も、あなた方自分のその目で見たように、その彼らは恐怖に渡されたって。だから彼らのように、うなじの怖いものであってはならないって。うなじが怖いと、不信の罪を犯すんですよ。神はなすべきこと、またすべきでないことを私たちに伝えてくださるんですが、聖霊をもって、また御言葉を通して、またこのフェローシップ交わりの中で、私たちにその聖霊を与えて、これをやったらダメだろうなっていうその思いを与えてくださるんですよ。これをやんないといけないよなって思いを与えてくださるんですが、うなじが硬いと、 心を固くなにしていると神の言葉に聞き従わないんですよ。悔い改めないこともそうだし、神に従わないことも自分のうなじが固い、自分の心が固い証拠ですよ。だから神が今なすべきことを語っておられるときに、心を固くなにして、また心を高ぶらせてしまって神の言葉を退けるようなことはしないでくれよと。ヒゼキヤはそのこの使いの人たちを通してそう語りました。そして神に服従しなさいって。神が定めておられるところで神に使いなさいって。吸い越しの池に、吸い越しの祭りを神が定めておられるわけだから、神がしてくださったことを本当にその喜んで思い起こして、神に感謝を捧げ、神を賛美し、神を礼拝しようじゃないかって。そしたら神の燃える怒りはあなた方から離れて、アッシリアに捕囚されてしまった人たちも戻ってくるだろうって。神は情け深く、また憐れみ深い方だって。これもイスラエルの人たちにヒゼキヤが伝えたメッセージですよ。神は情け深く憐れみ深いって方だって。だからあなた方が主に立ち返るのであれば、神はあなたのことを受け入れてくださるって。捕囚の民は憐れみを受けるし、彼らも戻ってくるんだって。主に立ち返る者から御顔を背けるようなことは神は決してないって。これは励ましですよね。神に対して思いっきり罪を犯すというか、その失敗してしまうときに、派手に失敗をするときに、また地味に失敗をするときに、その神に対してどうやってその顔向けできようかって思ってしまうんですよ。どんな顔を持ってしても神に顔向けできるような顔なんかないですよ。なのになんか自意識が高くなって、わあこんな私が神の前に出ていけないとか、そんなこと言っちゃうんですよ。最初から出ていけないんですよ。私が最高の私でも最低の私でも神に顔向けできるような顔なんか私持ってないんですよ。だからヤコブは知恵がないなって言うんですよ。知恵がなかったらその自分がどんなものだったか忘れちゃうから。鏡を見てすぐ忘れるものだって。自分がどんな顔してたかなって忘れるんですよ。だからもう一回鏡見るんですよ。ああ、こんなんだったか。自分の顔すらも覚えてないんですよ。神は情け深く、憐れみ深い方だから。だから、主に立ち返る者から御顔を背けるようなことは、決してない。第一ヨハネの一章の9節には、神が真実で正しい方なので、私たちがもし罪を言い荒らすんであれば、その罪を許し、御子イエス・キリストの血が私をその全ての悪から清めてくださるって、そう約束してくださってますよ。だから本当にその自分のこのありのままの私で神のもとに行っていいんですよ。うわ、汚らしい休め、清ってからに私の前にとかって、もうちょっとマシになってから出直してこいみたいな、そんなこと決しておっしゃいませんよ。自分だけですよ、自分の顔気にしてるのは。少なくとも神は私たちがどんな顔しているかなんて気にしないですよ。どんな状態かも気にしないです。まあ、気にしないと言ったらちょっとね、語弊がありますけど。私がこの神に逆らっているんだったら神は心を痛めてるし。でも私が本当に悔い改めて神に立ち戻ろうとするときに、神を求める心を持って神の前に行くときに、私がどんな顔かっていうのは、それはもう神にとって何の関係もないんですよ。私がどんな不格好であったとしても、私がどんなにその神の前に本当にその満たされていて平安が あろうとも、神が私に良くしてくださって、私を使ってくださって、たくさんのその神の技が私を通してなっている、その実現しているような時であろうと、神はその私のことを同じように受け入れてくださるんですよ。よく来たなって。そのヒゼキヤのメッセージを聞いたイスラエルの人々の反応、10節から12節。こうしてこのエヘはエフライムとマナセからゼブルの地に至るまで町から町へと行き巡ったが、人々は彼らを物笑いにし、あざけった。ただ、アシェル、マナセ及びゼブルンのある人々はへり下ってエルサレムに登ってきた。また、ユダには神の御手が望み、 人々は心を一つにして主の言葉の通りに王とその司たちの命令を行った。二つの大きなその全く別の反応があるんですけど、イスラエルの人々は彼らをその使いを物笑いにしあざけったって、ユダの人たちはごめんなさい、ユダの人たちじゃなくてイスラエルの北イスラエルに属する人たちのある人たちというのはへりくだってエルサレムに登ってきたって。だから彼のことを、彼らがその残りのものの、残されたものの中のさらに残された者たちですよ。神に心を向ける人たち。一方でユダの人々は心を一つにしてたって、そう書いてあります。でその背後にあるのは神の御手がユダの人たちに望んでたからだって。じゃあ神は不公平なのかということですよ。なぜイスラエルの人たちの上に御手を望まないで、御手を置かないでユダの人たちに置くんかって。イスラエルの人たちの上に御手が望んでさえいれば、ユダの人たちと同じように心を一つにして、そのへりくだってエルサレムに登ってみんな登っていけたじゃないかっていうふうに私たちは考えちゃうんですよ。でもユダの人々はどのような人たちだったかというと、彼らは吸越の生贄を捧げることに心から同意してたんですよ。そして神を求めてたんですよ。神に立ち返ることを彼らは喜んで受け入れてたんですよ。もちろんヒゼキヤが王としてこの数年間にわたりその神との関係を回復させてったからですよ。で神は常に全ての人たちに対して、つまりここで言うとイスラエルの人々にもまたユダの人々にも良くしたいというふうに願っているんですよ。だからこそイスラエルに対してもユダに対しても吸越の生贄を捧げようというメッセージを送ったんですよ。そもそもイスラエルを最初からその抹殺しようとしてるんであれば、また良くしたいと願ってないんであれば、吸越を一緒にやろうぜみたいな、そういうそのヒゼキヤのメッセージというのはイスラエルの人々に対して、北イスラエルの人々に対してなかったはずですよ。けどさっきも引用したように、神は全ての人が救われて真理を知るようになることを願っておられるので、神はイスラエルの人々に対してもユダの人たちに対しても、さあ主のその宮に登ってって吸越の生贄を捧げようというそのメッセージを同じように送ってるんですよ。ユダの人々は一足先に、よし、この神に対してこの吸越の生贄を捧げるぞって、神がしてくださったことを覚え感謝し、神を礼拝し、そして神に仕えようって。神は全ての人に良くしたいんですが、全ての人が応答するとは限らないんですよ。救いというのは 100% 神の持ち出しです。私の側にこの私が救われる理由であったり、救われるための行いというのは私の側にはその 1% も少しもないです。一切ありません。だから救いに関しては神の 100% 持ち出しであるものです。でもその救いを受け取るということになると、今度はそのつまり信仰なんですけど、信仰によって私たち救われるんですけど、救うということに関しては神の 100% の持ち出し。でもそれを受け取る、救われるためにはその信じるというこの信仰が必要なんですよ。信仰はある意味神と私の共同作業の面があるんですよ。神は私のうちで働いて、私が神のことを信頼し信じるためのその準備というのをしてくださるんですよ。だからそういう意味で信仰というのはプレゼントではあるんですよ。そして神は私に信仰を増し加えさせて、その信仰を神が励ましてくださる、そのために聖霊も与えてくださるという、その神がしてくださる面は大いにあるんですよ。でもその一方で、私はその信仰は聞くことに始まり、聞くことはイエス・キリストについての御言葉にあるというにあるように、私は神について聞き続けて、自分に与えられている自由意志を使って、このイエス・キリストのことを、また使わせてくださった神のことを信じるという、その信仰を働かせる必要があるんですよ。イスラエルの人々には、その自由意志が与えられてたんですよね。私たちと同じように。またイスラエルの人たちには私たちと同じように、またユダの人たちと同じように、その救いについて、神に立ち返って、その許しを得るという、その悔い改めを神が与えようとして、同じものが与えられようとしてたんですよ。違いは、 彼らがそれを自分の意思を使って、よし、信じようって、決めたかどうかなんです。神は、そのご自分の義を求めて、ご自分に従おうとするものをより祝福なさいます。というか、祝福私たちがされるんですよ。みんなを祝福したいんだけども、神は。その信じないと、その祝福のこの蛇口が開かないんですよ。私が信じれば信じるほど、その蛇口がどんどん開いていくので、構図として、そのより神から多くの祝福を受けることができるんですよ。一方では、その神がなんか祝福を抑えてるみたいな感じに、その私たちは考えてしまうんですが、ただその蛇口をその人がひねってないだけなんですよ。もうそこに祝福のこの源はあるんですよ。蛇口さえひねれば、言葉変えると、信じさえすれば、その人にも、どの人にも、神の救いや神の祝福というのは、与えられるものなんですよ。だって神は全ての人が救われて真理を知るようになることを願っておられるから、全ての人に蛇口があるんだったらですよ。見えるんだったら。その大きなその水溜めじゃないですけど、神の祝福というのから思いっきり繋がってるんですよ。それを差し止めてるのは私の方なんですよ。神は私を祝福してくださらないとかつって。神を信じないから。こんな私がその神の前に来てもとかって言って。言っても神は良くしてくださらないとか、それで卑屈になってたり、必要以上になんか自分を自己卑下してたりすると、その祝福のその蛇口をひねらないから、信じないから、だから神からその祝福を受けることができないというか、自分のものにならないんですよ。でも神は私のうちで働いて、神を信頼し信じるようにって、その励ましを与えてくださいますよ。だからその共同作業なんですよ。何度か話したことあると思いますけど、その多くの人たちが言ってるみたいに、天国に行ったら、その天国の面の表面には入るときには、神が私を選んでくださったって。で、天国の門をくぐって後ろを向くと、私が神を選んだんだって。どっちかどっちかわかんないですけど。で、両面、神が私のことを選んでくださって、私にその祝福を与えようとして、用意しておいてくださったら面と、私が神から与えられているこの自由意志を使って、神がその聖霊を通して、最初は横におられた聖霊がイエス・キリストのことを聞くんだよ、イエス・キリストのことを信じるんだよって、常に語ってくださっていて、それに耳を傾けて、よし、信じようって、自分の意志でその信じた面と、両面あるんですよ。救いに関しては、この祝福の部分に関しては私は触れることは一切できません。私には何の関係もないです。でも、それを受け取るときに、信じるというときに、この蛇口をひねるというのは、私のこの自由意志を使って信じなくてもいいんですよ。選択肢としてはですよ。信じなければそれを受けることできないですよ。信じなければ救われないんだけども、その、信じる？信じないというときに、信じないという蛇口を開けないというその選択肢は私に与えられてるんですよ。私たちに与えられてるんですよ。そこだけの違いなんですよ。イスラエルの人たちは蛇口をひねらなかったので、自分の意思で。多くのイスラエルの人たちはあざけって馬鹿にしたんですよ。なので神が与えようとしておられたその祝福を受けることができなかったんですよ。ユダの人たちはその蛇口を開けてたので、神のその御手がその上にあったんですよ。そして、これからもっと開けるから、もっと祝福されるんですよ。神を信頼すればするほど祝福を与えてください。神の祝福っていうのは尽きないから、なあ、あの人ばっかりこんなにいっぱい祝福されてからにとかって、あ、いいなあとか、あんなにもこの賜物もあって、これも与えられてて、あれも与えられてて、私には何もないみたいな。信じればいいじゃんって。私がどれだけ神のことを信頼して、そして信頼して神に求めるかですよ。そうしたらその蛇口をひねることになるから、神が私に与えようとしておられるその祝福を受けることになるんですよ。13節から16節、追越の祭りが執り行われます。こうして多くの民が第二の月に種を入れないパンの祭りを行おうとエルサレムに集まった。これは追越の祭りのことですね。おびただしい大集団であった。彼らは立ち上がり、エルサレムにあった祭壇を取り除き、すべての香の壇を取り除いて、キデロン川に投げ捨てた。そして、第二の月の14日に、水越しの生贄を振った。祭司とレビ人は恥じて身を清別し、全焼の生贄を主の宮に携えてきた。 彼らは神の人モーセの律法に従って、おのおのそれの定めの場所に立った。祭司はレビ人の手から受け取った血を注いだ。エルサレムに集まった群衆というのはおびただしい大群衆だったと書いてあります。そしてこの大群衆がまず何をしたかというと、エルサレムにあった祭壇、つまりその神殿以外にあった祭壇を全部取り除いたって。で、河野壇も全部取り除いて、そのキデロン川という谷があるんですけど、そこに投げ捨てたんですよ。で、偶像をエルサレムから全部排除したんですよ。全部。で、清めるところから始めるんですよ、この町を。そして、その祭司とレビ人たちですけども、私たちこのずっと今読んできたところから見ると、彼らの数が少なかったと書いてありますね。で、おそらく、ヒゼキヤはその、第1の月の14日に吸い越しのための生贄をほふりたかったんですよ。そのモーセの律法の通りにね。でもあまりにも人が少なかったのでそれができなかったんですよ。なのでそのイスラエル中に、国中にユダとイスラエルにそのお触れを出したんですよね。集まってこいって。だから神が任命していた職に従っていない祭司やレビ人たちが大勢いたはずですよ、その中で。で、彼らが、その大、おびただしい大集団の中で、その人々が本当にその神に対して、その、熱意を持って、パッションを持って、その、この偶像とか、祭壇とか、河野壇とかを、この、取り除いて、キデロン川にこの投げ捨ててるのを見て、彼らは弾いたんですよ。私たちは何してたんだって。私たちは、そのレビ人として、またアロンのその子孫たちとして、そしてその神殿に仕えるという役が与えてもらっていながら、何もしてなかったって、恥じったんですよ。それで自分自身、身を清別し、全焼の生贄を主の宮に携えてきたわけです。そしてモーセの規定、神が規定しておられたその律法に従って、神の任命した職に就いたんですよ。つまり、応答したんですよ。自分の罪に気がついて、神の前に立ち戻って、神がやりなさいと言ったことに、リスポンス、答えたんですよ。17節から20節。集団の中には身を清別していなかった者が多かったので、レビ人が清くないすべての人々のために、吸い越しの生贄をほふる役目につき、これを清別して主に捧げた。民のうち大勢の者、すなわちエフライムとマナセ、イッサカルとゼブルンの多くの者は身を清めておらず、しかも記されているのと異なったやり方で、吸い越しの生贄を食べてしまったので、ヒゼキヤは彼のために祈っていった。慈しみ深い主よ、このことの贖いをしてください。彼らは心を定めて神、彼の父祖の神、主を求めたのですが、聖なる者の清めの通りにはいたしませんでした。主はヒゼキヤの願いを聞かれ、民を癒された。で、そこには、その、じゃあいざという時に、この吸い越しの祭りが執り行われているんですけども、その、そこの中に身を清別してない者がたくさんいたって。なので、レビ人たちが彼らのために生贄をほふる役目についてなんですね。で、彼の大部分は、その身を清別してない人たちの大部分は北イスラエルからの参加者だったんですよ。彼らはあまりにも長い間、200年ぐらいの間、神からずっと離れていたので、あまりにも離れすぎていて、この作法というのを忘れていたんですよ。覚えてないし、知ってる人もいなかったんですよ。ほとんど。なので、さあ、いざ吸い越しの祭りだってなった時に、そのどうやって食べるかとか、ほふるかということについて、その理解してなかったんですよ。身を清めないまま祭りに参加して、神が規定したものと違うやり方、方法、作法で吸い越しの生贄を食べてしまったんですよ。律法によると、その人たちは処罰される対象なんですよ。でもヒゼキヤはその彼らを見て取りなして祈ったんですよ。どうぞ、これらのこのことを、このことの贖いをしてくださいって。贖いというのは、許すってことですから。罪を許してくださいって。イスラエルの人々を取りなしたんですよ。正しい作法を持って、正しい方法を持って神に従わなかった人たちのために取りなしをしたんですよ。裁くんじゃなくて。 何も分かってねえな、こいつらっつって。せっかく私が、この、町中を全部清めさせて、そしてこの生贄をその、捧げさせてるのに、この水越の祭りをどれだけ私が準備して、どれだけの思いを持って、これを開いてと思ってんだって。このわからんちんめみたいな感じで、ヒゼキヤは怒るんではなくて、取り出したんですよ。彼らは律法通り行いませんでしたって。でも彼らは心を定めてあなたを求めているんですって。彼らはただ無知なだけなんですって。どうぞ彼らを憐れんで、彼らの違反、彼らの罪をお許しくださいって。ヒゼキヤは彼らを蔑むことをしませんでした。第一、彼らは神を本当に心から求めてたからです。だから作法とか方法とか、それ二の次三の次なんですよ。どのようにこの教会で振る舞うかとか、どのようなその祈りの言葉を持ってそのみんなの前で祈るかとか、そんなの二の次だし三の次なんですよ。大切じゃないんですよ。本当に大切なのは神を求める心ですよ。その言葉が、その態度がどんなに幼稚であったとしても、無知のゆえに受け入れられないような、なんでこんなことするかなというようなものであったとしても無知のゆえに、その人の心が本当にその神を求めているのであれば、神はその人のことを受け入れますよ。そして大切なのは、ヒゼキヤから学べるように周りの人たちを憐れむ心ですよ。イエス・キリストは十字架の上でご自分に対して暴言を吐く人たちに対してこう言ったんですよね。父よ、この人たちをお許しくださいって。彼は何を言っているのかわからないんですって。彼らが無知だったばかりか、イエス・キリストは、イエス・キリストがこの人たちを許してくださいと祈った人たちは彼らが無知だっただけじゃないですよ。このイスラエルの人たち、少なくともこの人たちはヒゼキヤのその言葉に応答して、神を求めて水越のその生贄を捧げようとした人たちなんですが、だからこの人たちを憐れんでくださいと言ったのはわかるような気がするんだけども、イエス・キリストはそのこの人たちのことを許してください、この人たちのことを憐れんでくださいというふうに神に取りなして祈ったこの人たちはどんな人たちかというと、心定めてイエス・キリストのことを呪った人たちですよ。神を求めてもないんですよ。だから私たちにも希望があるんですよ。また私たちの周りの人たちにも希望がありますよ。今その心定めでイエス・キリストなんか知るかとかって言って、そのあざけたり物笑いにしてるような人たちにさえも、神はまたイエス・キリストはその人たちのことも思って、この人たちのことをお許しくださいって、誰にとってもチャンスがあるんですよ。このイエス・キリストが本当に恵み深くて憐れみ深くて、この十字架でのこの贖いの技というのがあまりにもというか本当完璧なゆえに、すべての人の罪がどんな罪であったとしても、どれだけの罪であったとしても許される、そのチャンスというか機会があるんですよ。その人が信じて蛇口をひねりさえすればね。救いというのはその人の素行とか、その人のこの言葉とか、その人の背景とか、そういうのには全く関係ないから。だこの神の憐れみが、神を求める人たちだけじゃなくて、神を求めない今この時点で求めてない人たちにさえも向けられているというのは、もうすごい励ましですよ。神は憐れみ深い方だって。なので、ヒゼキヤの願いを聞いて、民を癒したんですよ。だから、もしかするとその病気になってたかもしれないですね。癒したと書いてあるわけだから、何かその罰が及んでたかもしれませんよ。それで祈ったんですよ、ヒゼキヤが。それで、神はその願いを聞いて癒したって。だから、作法とか、方法とか、ルールとか、それよりも、神はその心を、またその人、無知な人たちを憐れむ心を取りなして祈る、その祈りをより尊ばれるんですよ。21節と22節、7日間のこの祭りですけども、どんなことがあったかというと、ここに書いてある通りです。21節、こうしてエルサレムにいたイスラエル人は大きな喜びを持って7日の間、 種を入れないパンの祭りを行った。レビ人と祭司は毎日主に向かって強い調べの楽器を奏で主を褒めたたえた。ヒゼキヤは主の務めによく通じているすべてのレビ人の心に語りかけた。そこで彼らは和解の生贄を捧げ、彼らの父祖の神主に告白をしつつ、7日間祝いの食事に預かった。7日間の祭りで行われてたこと、まあその細かいところに行く前に、この7日間の祭りがどんなものだったかというと、21節に書いてあるように、人々の心には大きな喜びがあったって。この7日間大きな喜びの中で人々がいたんですよね。すっごい喜んでたんですよ、みんな。だへりくだって、その神の言葉を聞いて神に立ち返ると、心に大きな喜びが与えられるんですよ。肉にどれだけ投資してもですよ、そこで得られる喜びというのは一瞬ですよ。長続きしないんですよ。決して満足しないから肉は。そう書いてありますよ。そこで満足するんだけども、ああよかったとかって。で、次の瞬間には、じゃあもっとこれも奉仕いいみたいになるんですよ。もう飽きることがないんですよ、この方。またこれも欲しい、あれも欲しいって言って。物欲も、金銭欲も、健康の欲も。すべてにおいてそうですよ。自分の趣味から何から、もっともっともっともっとってなるんですよ。でも、神に許されたことや、イエス・キリストにあって許されたことを、イエス・キリストにあって受け入れられたことを、聖霊が与えられていて、そして神の子とされたことを、御国を受け継ぐこと、そういったその神から与えられる、この祝福に対してのこの喜びというのは、何度思い返しても、大きな喜びと満足がそこにはあるんですよ。どんな状況の中に私がいたとしても、神から愛されていることや、神に許されること、神に受け入れられること、神の国に、その天国に行けるぞというその情報は、信仰にあって、もう何度も何度も味わうことができるんですよ。スルメなんて、飲み込んでしまったらもうなくなりますよ、スルメの味は。何度も噛めるけど、梅干しもチューチューやっても、味なくなりますよ。で、本当に私に与え、神が与えてくださる、その神の愛とか恵みとかを味わわせてくださる、許しとか、神に愛されていること、それが、体験したのであれば、経験しているのであれば、それを何度も何度も何度も、いつでも、どこでも、どうやって思い出したとしても、そこには、その喜びがあるんですよ。私の肉が満足したこと、みんなから、おぉ、すげえなーって称賛されたこと、欲しいものをずっと欲しい欲しい欲しい欲しいって言ってて、自分で頑張ってなんか自分でのものとして得たもの。その時の喜びを思い返してももうないんですよ、そこに喜びは。あの一瞬の時には喜ぶんですよ。やったーとかって言って。でももうないんですよ。今思い返してみてくださいよ。それで、同じことを喜べますか、同じように。喜べないですよ。あんなに喜んでたのに、もうないんですよ、その喜びが。でも神が与えてくださる喜びというのは、もう一度思い返しても、鳥肌が立つぐらい嬉しいんですよ。私がその許された時の、あの、神に対してありがとうございますって、万歳って言ったあの喜びを、もう一度思い返したとしても、確かに、その風化してしまっている時もありますよ。けど、本当にその神の愛をもう一度知って、ああ、そうだったって、神はこんなにも私のことを愛して、私のことを許してくださったんだっていうことを、その、もう一度心を新しくしてもらって、自分のその救いのことを思い起こすと、今でも涙が出そうになるんですよ。とか出てくるんですよ。今でもその本当に涙を流しながら心から感謝して神に歌えたりするんですよ。そんな喜びないですよ。肉には。この何日間、彼らの中には本当に喜びがあって、もう喜び溢れてたんですよ。私たちのその今年の目指すところじゃないですか。言葉に尽くすことのできない、境に満ちた私たちの考えにも及ばないほどの喜びに満ちて踊っているというのが、私たち一年間、こう、その願っていることですよ。イエス・キリストがしてくださったことや、神が私のことを愛してくださっていること、許されたこと、それをその、常に反芻するのであれば、その喜びというのは常にあるはずなんですよ。でもすぐ忘れちゃうから。一瞬のその喜びに、それを取って変えてしまうんですよ。だから、本当にその自分の心を見張って、そしてこの私たちの心の内から喜びが湧いてくるはずだから。 命の泉はそこから湧いてくるから、本当にその神に向かっていられるように、その願い続けて求めて、そしてその追求し続けている必要は、が私たちにあります。そしてその祭りの間、この人たちは何してたかというと、まずは、主を褒めたたえていたって。毎日。神を褒めたたえるそのネタはたくさんあるから、彼ら喜んでるから、神とのこの関係の中で。だから、毎日主を褒めたたえていて、その賛美してたんですよ。尽きることのないその賛美が彼らにもあったんですよ。また、主の務めによく通じているレビ人に、その、ヒゼキヤが語りかけたというふうに書いてありますけど、まあ、英語を見てみると、英語の訳をね、このレビ人たちというのは、その主の務めによく通じているというふうにここでは訳されていますが、別の訳だと、レビ人は、その主についての、神についての良い知識を教えているというふうに書いてあります。だからこの祭りの、性質から言って、この吸い越しの祭りみんなが喜んで神を褒めたたえるその一方で、神がどんなことをしてくださったのか、神がそのどれだけその恵みと憐れみを持ってイスラエルの人たちを自分の先祖たちをその扱ってくださったのか、またその恵みが、その愛が今でも同じなのかということをレビ人たちが、祭司たちが教えているはずですよ。だから主の務めによく通じているということは、つまりその教えるということも含まれますからね。レビ人たちは、また祭司たちは、その御言葉を、神のその定めたことを伝える人たちですから。だから祭りの間には、その人々は神を褒めたたいていて賛美があったんですよ。そしてレビ人たちを通してその教えがあったんですよ。誰を教えてたかというと、無知な人たちですよ。だから、神は確かに無知な人たちを憐れんでくださって、その無知さ加減を許してくださる方ですが、神は私たちが無知のままであるということは願ってないんですよ。神は私たちに学んでほしいんですよ、その作法を。作法というのは、じゃあ教会に来たらまずこういうことをして、ああいうことをして、座る前にこういうふうにして、っていう、その作法じゃないですよ。神がどのような方で私がその神に対してどう応答するのか、神を愛するというのはどういうことなのか、人を互いに愛し合うとは言うけども、じゃあそれはどういうことなのかとか、イエス・キリストを信じたということは、信じるということはどういうことなのか、それを教えられる必要があるんですよ。イエス・キリストは行って私の弟子を作りなさいって。父子聖霊の皆によってバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたことを全て守るように彼らを教えなさいって。だから、神が何を願っていて、イエス・キリストが何を守るように命じておられたかということを、私たち学ぶ必要があるし、教える必要があるんですよ。教師はね。無知のままでいいわけじゃないんですよ。知らないって言って。私分かんなかったとかって、だから許してね、みたいな。それがずっと続くことを神は願ってないんですよ。学んでほしいんですよ。イエス・キリストも、私から学びなさいって。私の首輝を追って。まっすぐ歩むように、神が願っておられるように、歩むことを、そうやって歩めるように、私から学びなさい。そこには賛美があって、教えがあったんです。そして、その、ここには、7日間、祝いの食物に預かったというふうに書いてあります。つまり、交わりとフェロシップですよ。主に告白しつつですから、何を告白したかはここには書いてませんが、おそらく、もちろんその自分の罪を告白してたっていうことも可能性はありますけども、でも、その、この祭りですから喜んでいるわけだから、その主の素晴らしさを告白してたでしょうね。あなたは恵み深いんだって。あなたはその、憐れみ深い方だって。主を褒めたたえよって。教会のあるべき姿ですよ。神と、神が与えてくださったその関係の上に、いつも神を褒めたたいていて賛美があり、神についてその教える、学べるところがあり、それを一緒に共有できる交わり、フェロシップがある。そういう教会にしていただきたいですね。最後、23節から27節までお読みします。彼らはその、この祭りをもう7日間延長することにしたんですよ。それから全集団はあと7日間祭りを行うことを決議し、喜びを持って7日間祭りを行った。ユダの王ヒゼキヤは集団に1000頭のお牛と7000頭の羊を送り、司たちは集団にお牛1000頭と、羊 1万頭を送り、多くの祭司は身を清別した。こうしてユダの全集団と祭司とレビ人およびイスラエルから来た全集団、イスラエルの地から来た在留異国人、ユダに在留している者たちは喜んだ。エルサレムには大きな喜びがあった。イスラエルの王ダビデの子ソロモンの時代からこの方、こうしたことはエルサレムになかった。それからレビ人と祭司たちが立ち上がって民を祝福した。彼らの声は聞き届けられ、彼らの祈りは主の聖なる御住まい天に届いた。全集団が決議したんですよ。もう7日間やるぞって。いや、そりゃそうですよ。もう7日間とかであと7年ぐらいやっときたいですよ。そんなんでもしできるんだったらですよ。ここそこに本当に喜びがあって、神を賛美してて、その神について教えがあって、それを共有して学んで、その一緒に食事をしながらフェローシップするような、もうこんなことないじゃないですか。もう一生続けていきたいですよ。もうちょっとですよ、もうちょっと。次の世界では、これが永遠に続くんですよ。神との関係を本当に喜んでいて、大いなる喜びがそこにあって、神を褒めたたいていて、イエス・キリストがその教えを、私たちを教えてくれてて、そしてそれを共有して一緒に喜んで互いに愛し合う交わりが永遠に続くんですよ。私たちに与えられている、約束ですよ、私たち。そしてこの7日間、もう一度喜んで、感謝し、賛美して学んで、フェロシップしてたんですよ。本当にこのルーティンにあると喜びは尽きないはずですよ。学べば学ぶほど、共有すればするほど、また神を褒めたたいたくなるから。ヒゼキヤは、このもう7日間やりたいという民をサポートしました。つまり、なんでかというと、その7日間、もう7日間祭りを続けるっていうことはですよ、ある意味なんですけど、非生産的なんですよ。仕事しないから。みんな喜んでご飯食べてるだけだから。非生産的なので、その経済が回らないんですよ。誰がそのお金払って、誰がその人たちに食べるものを与えるのかって話なんですよ。それを王様がやったんですよ。ヒゼキヤは集団に1000頭のお羊と、また7000頭の羊を送ったんですよ。それに応、その呼応して、私たちもって言って、司たちが、リーダーたちが、王子1000頭と羊1万頭を送ったんですよ。そしてこんなたくさんのその、贈り物というか、その動物を一気にそのバーベキューにしないといけないから、祭司たちも私たちもって言って、その身を清めて捧げて、そして祭司になっていったんですよ。ものすごいこの、いいこのルーティンの中というか、ぐるぐるぐるぐる回ったこの7日間ですよ。本当にそこにそのヒゼキヤのこの意志があるんですよ。神を喜ぶという。そしてその民が本当に一緒に喜んで、もっともっと神に向かってその歩めるように、ヒゼキヤも王様として最大限のサポートをしたんですよ。めっちゃいい王様ですよ。神は必要を満たしてくださいますから。私たちに必要なものを神は与えてくださいますが、それだけじゃないですよ。私にはその手に入れられないもので、私が持ってないものだって、その神は与えてくださることはできるんですけども、それはゼロからいきなりポンと言って私に与えてくださることもできるし、私の周りの人たちを、その周りの人たちの霊を振り起こして、その喜びを持って神に仕え応答することによって、私に必要なものがその満たされることもあるんですよ。で、教会というのはものすごいその可能性に秘めたところですよ。一人一人が神にその喜んでいて、その神に向かって本当にその賛美している中で、神について学んでいるときに、フェロシップをするときに、神は大きなるその祝福を与えてくださるんですよ。そして、その中に、フェロシップの中に何か必要としている人たちがいたら、喜んで神に応答する人たちがそこにいて、あ、私これ神から与えられたから、それを持ってあなたに使えますって。それがぐるぐるぐるぐるぐるぐる回るところなんですよ。エルサレムには大きな喜びがあったって。エルサレムの、すいません、ソロモンの時代以来なかったような喜びが、そこにもあったって。私たちもそのような喜びがありますように。ソロモンの時代というのは、イスラエルが一つになって、まだ二つに分かれてないですよ。一つになって、大いに非常に栄えた時代ですよ。だからそのような喜びが、この、もう北イスラエルは破壊されていて、 民のほとんどはもういないみたいな、北イスラエルの。で、ユダもものすごいその貧しくて、まだその祭壇が、偶像のための祭壇があちこちにあったような、つい最近まで。そのような状況のもうボロボロの中に、もう栄華を極めたソロモンが治めていた時にあったような喜びが、そこの人たちにあったんですよ。だから物じゃないんですよ。状況でもないんですよ。その人に与えられるその喜びというのは本当に神が、もう境に満ちた喜びを与えてくださるんですよ。それが東京だろうと、アメリカだろうと、久米島だろうと変わることないはずですよ。私たちにも同じような本当にその素晴らしい喜びが与えられるはずなんですよ。神が与えてくださることのできる方なんですよ、神は。私たちが信じて蛇口をひねりさえすればね。エルサレムにいた全員が主にあって喜んだんです。ユダの全集団も、祭司とレビ人たちも、イスラエルから来た全集団も、イスラエルの地から来た在留異国人も、ユダに在住していた人たちもみんな喜んだんですよ。本当に神が喜びを私たちに与えてくださるときに、私たち、ここにいる人たち全員が喜びますよ。そして祭司たちは、民を祝福しました。祭司たちが民を祝福するときの言葉というのは決まっています。民数記の6章の24節から26節です。私たちがお互いのために祝福を願って祈っているあの祈りです。あれが祭司たちが民を祝福するときに祈った祈りです。神は彼らの祭司たちの祈りを聞いて、その天なる御住まいでその祈りが天に届いたって。神は私のことを愛してくださって、私に私のことを許してくださるということを本当に聞いて信じるときに、神に対して喜びというのが私たちに与えられるんですよ。神によって喜んだら、神によってもさらに祝福を受けるんですよ。神によって祝福を受けたら、また神によって喜ぶ、神によって喜ぶんですよ。神によって喜んだら、神によって祝福されるんですよ。その喜びが、栄華を極めたソロモンがの時代にあったような喜びが、彼らにもあったんですよ。その時代まだイエス・キリストについては知らされてないんですよ。そのイエス・キリストについて知らされていて、そして聖霊が私たち一人一人のうちに住んでおられるというその時代にあって、この同じような喜びや、それ以上の喜びが私たちに、このイエス・キリストを信じる、この教会に、すべての教会に、私たちの教会も含めて、あって叱るべきですよ。本当に神がどのようなことをしてくださったのか、神がどのような方なのか、もっと私たちがその実感を持って喜ぶことができますように。私は本当にもっと神を信頼して、その神を求めて、神からの祝福を大きな蛇口を開けて、よりたくさんの良いものを神から恵みによって受けることができますよ。そして喜んで、祝福されて、喜んで、これがもう私たちのその関係の中に常にありますように。そして私たちのそれぞれの毎日の生活の中にもこれが継続されていきますように祈ります。天のお父さん、あなたがしてくださったことの数々、またあなたのそのご性質、そのことを思い起こすときに、私たちにその喜びが与えられます。こんな私をあなたが愛しておられること、その愛するがゆえに私の罪を許してくださること、それはイエス・キリストの十字架でのその贖いの技にその起因していること、私の行いによらず、イエス・キリストの行いによってその救いが与えられること。それはその信仰によって、これを信じるということによって受け取ることができること。そしたら聖霊が与えられて、あなたの子とされて、イエス・キリストと共に御国を受け継ぐこと、それが全部保証されていて約束されているということ、私たちがこの信仰を持って本当に捉えることができますように、そのあなたが与えてくださるこの喜びが実感できるぐらいはっきりと信じることができるように、私たちの信仰をどうか与え、私たちに信仰を与え、私たちの信仰を励ましてください。私たちもまた、そのあなたの声に聞き従って、自分の自由意志を使って、おし、信じようって。神がおられるから大丈夫だって。いや、神がこんな私をも愛しておられるって。神は常に私に対して恵み深く、憐れみ深くあられるって。だから大丈夫だって。信じることを、どのようなその状況の中にあっても、選べますように。どうか私たちをお助けください。お願いします。そしてその信仰をどうか増し加え、よりあなたに信頼して、あなたとの関係の中に喜び、そしてあなたに感謝し、 あなたからまた祝福を受けるこのサイクルの中にいることができるように、私たち一人一人がまたこの教会がいられるように、どうぞ私たちをお助けください。お願いします。あなたの恵みを、あなたの愛を常に思い起こしていることができますように、思い浮かべて覚えていることができますように、ちょっとどうぞお助けください。今日これから帰ってそれぞれのところに戻りますけれども、そのどこにあっても、その中にあって本当にあなたの恵みと、私に対する私たちに対するあなたの愛を覚えていることができて、そこに喜びを見つけることができますように、どうぞ私たちをお助けください。お願いします。お願いイエスキリストの皆によって祈ります。アメン。